お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
昨年の夏の山火事についてロイヤルコミッションで緊急警報システムとメッセージについてが詳細に調査されました。ナチュラルディザスターアレンジメンツに関する調査で、この山火事に遭った人々は緊急警報のレベルによって混乱したという証言がありました。地方自治体は昨年の山火事の通信警告について混乱を招くことがあり、パニックとストレスを引き起こしたと訴えました。このアセスメントは国のナチュラルディザスターアレンジメンツについてロイヤルコミッションで証言されたものの一部でした。今週ロイヤルコミッションは地方自治体に緊急事態の間の自治体の役割について調査します。全国的な山火事警報システムの相反する特質は、地方の自治体において一番懸念している分野です。クイーンズランド州のローカルガバメントアソシエーションのマネージャーマイク・ロールバック氏は、警告の通信システムの誤解について説明しました。メッセージが送信される方法に一貫性がないように思われました。 Watch and Act と Leave Now というメッセージがほぼ同時に異なるラジオで放送されていたため、特に困難でした。 Leave Now というメッセージは分かりやすいですが、 Watch and Act というメッセージは人々を混乱させるものでした。 Watch and Act というメッセージで人々は、これはとどまるということなのか、しかしとどまってどのように行動すればいいのか、アクトと言われているのなら動くべきではないのかと戸惑い心配になりました。これは何が正確に意図されているのかについて、あるレベルの混乱を引き起こしました。ロールバック氏はこのように述べました。ロールバック氏はまた、自治体にはどう対応するべきか、とどまってプロパティを守るべきかなどの質問の電話であふれていたと述べました。他の自治体はまた、山火事の警報レベルとメッセージについての明確さが欠如していることについて懸念を表し、コミュニティは単純にそれを理解していないと述べました。イースト・ギプスランドの自治体のブッシュファイアリカバリーのジェネラルマネージャーのスチュアート・マッコネル氏は、山火事の間に発令された緊急警報は、火があふれる場所での交通渋滞を引き起こし、人々に恐怖と不安を与えたと述べました。道路が閉鎖されたりなどの影響を受けて、一部のコミュニティでは長期間にわたっての孤立という大きな影響がありました。そして自然環境にも非常に大きな影響がありました。マッコネル氏はこのように述べました。自治体はまた、携帯電話のカバレッジがほとんどもしくは全くなかったことにより、大変な状況になった人の話を共有し、テレコミュニケーションの弱さについての懸念を表しました。ショールヘイブンのシティカウンシルは、プリンセスハイウェイにおいて携帯電話の電波が悪く、発令された安全警告は役に立たなかったと述べています。また、ニューサウスウェールズ州に拠点を置くリッチモンドバレーの自治体のアンジェラ・ジョーンズ氏は、その地域では10月に火災が起きたと言います。ジョーンズ氏はロイヤルコミッションに、ローカルの電話のカバレッジには圧倒的に問題があると言いました。山火事の後、復旧のプロセスを開始しようとしていて、例えば自治体のスタッフが道路の障害物を取り払って安全に横断できるようにしていたら、たくさんのスタッフの携帯電話が電波を失いました。また、多くの政府機関がその地域に出向き、火災の被害に遭った人々に最初の接点を持とうとしましたが、それらの機関の人々は自分たちのオフィスに電話をかけることができませんでした。ジョーンズ氏はこのように述べました。調査のチェアであるマーク・ビンスキン氏は、コミッションは一貫した全国的なメッセージと警告の文言を発行するのにかかっていた時間について懸念していると述べています。コミッションをアシストするシニアカウンセルのドミニク・ホーガン・ドーラン氏は、避難のメッセージングサービスについてコミュニティの中で混乱があったと結論付けました。コミッションはまた、特にローカルの街を離れるときにアクセスが制限されている人たちのために、コミュニティの脆弱性を削減するためのさらなる行動を望んでいるとしています。また復興の観点からすると、生態学者が再生技術を使用して将来の山火事のリスクを減らしています。 このブラックサマーの山火事の傷跡は依然として残っており、焼けついた土地は回復している最中ですが、生態学者たちはこれを回復させようとしています。ジョアン・ギブス氏もそのうちの一人です。ギブス氏は革新的な方法で新しい草の種をまいています。ギブス氏はこの山火事からの木炭を肥料として使用しています。バイオチャーは修復のための黒いゴールドです。 97% の地球上の生物多様性は土壌の10センチメートルまでのところにあります。もし私たちが土壌を無視すると、すべてのシステムが機能しなくなります。ギブス氏はこのように述べました。アンドリュー・フェアーニー氏もまた生態学者です。フェアーニー氏はオーストラリアのどこででも使用できる技術で、大規模で在来の草を植える方法を見つけたと言います。土壌が取り除かれるとすぐに私たちはそこに直撒きをしました。すると12ヶ月以内に野草が覆う土地になりました。つまり野草が実際に発達し、生態系が火とともに進化しました。しかし今は私たちは火を止めたので、生態系は変化しました。今は燃料の層化がたくさんあります。そのため火星が発生した場合、最終的に壊滅的になります。フェアニー氏はこのように述べました。マーカス・メガロコンノモスのリポート、上村由子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。